ね、あの感謝とね、法恩のね、奉仕のお行っていうのね、セットになってるんですよね。呼吸と同じでね、数息吐くっていう感じですけど、まあ、感謝の方が受ける数息っていう感じですね。で、吐かないと新しいのが入ってこないですよね。だから神様の何かね、お役に立つお手伝いという、ね、気持ちで、恩返しね、の奉仕っていうのが一番ね、大事なんですけどね。それをすると、新しい神様からのプレゼントを受けやすくなってるんですね。いつも新鮮な気持ちがずっとね、出てくるんですね。だから、奉仕をして、ね、感謝のお祈りすると深くなるね。普通は、教えを受けるっていうね、求める心で受けるでしょ。その時は、ああ、分かったっていうね、ちょっとはありがたいっていう気持ちになるんですけどね。でも求める心は先に立ってますよね。それで感謝を深めようとするんですけど、深まり、まあちょっと深まっても深まりにくいですね。でも欲しいというのはもう先に与える心をね、生きてるんですね。恩返しの心を生きてるんで、その後はやっぱりね、すっきりした心での感謝が自然にすっとね、深くなるような感じでね、させていただくんで、そのセットでするとね、やっぱり感謝というのはね、どんどん変わりますよね。ありがとうございます。
皆さんあんまりあれだったら、寺田みたいな形でいろいろこうキャッチボールしなみたいな形でよろしいですか。
ああ、もうどうぞどうぞ。
じゃあそういう形で、で茂木さんちょっと司会の方はどうでしょうか。
いきなりですか。
それじゃあそれまでに、何かこう特にこういうあのテーマみたいなんで聞かれたいようなことは何かありませんか、うん、あの質問があれば途中でどんどんしていただいて結構ですので、あ、山田さん今はもうあの寺小屋みたいな形でいろいろしながら質問があればというのは、うん、皆さんも寄っていただいて、山岸さんと相手の方です。山岸さんの方が、
そしたらもう少し前の方で、まあ、同じのになるからね、
あの質問があれば途中でもしてもらって結構ですから。
なんか消えてしまったらしい。
そう考えてます。
あの私の場合ちょっといいですか。あの向こう車3時頃出たんですけども、その間ずっとこの小井先生のバックグラウンドミュージックかけながらずっとこう行いながら来たんですけども、あの暑さとかですね、あのクーラー効かないんですか。あのあんまり背が全然感じなくて、気がついたらついてたんですけども、あの車でねそういう運動をしてるということはやはりそれでもいいんですよ。
いいんですよね。車運転するときね、自分が運転してたら運転は守護霊さんが通るんです。絶対大丈夫ですよね。
というのは前原でね、あのパッとメーターを見たらオーバーヒートを一歩手前だったんですよ。それでちょっとあと料金所のところでしたんで越えて開いてしばらく20分休んで助かったんですけど、それもちょっと不思議だったんですけど、
ね、はい、ちゃんといいところで泊まれるようになってますもんね。
そうですね。
ちょっと気づくのもね、遅れたらダメでしょうけど、ちゃんとね、一番いい時に気づくようになってますね。 あの車もう何年経つんですか。
11年
ですか。
12万キロ
ですか。
あと11年もって22万キロにしてチャンスですよ、
まだありがとうございますというのを言い始めたばかりなんですけど、電車の通勤の電車の中で目を閉じて入れようかなと思っていると、なんかこうだんだんこういくつやったとかそういうとらわれてしまっているんですね、あとあまり反応がなくて、ただありがとうございますありがとうございます繰り返すだけですけれども、それでも
まあそれでもね、最初はいいんですよね、ありがとうございますという言葉に集中していればね、でそのうちにね、やっぱり神様との対面という感じでね、いろんな感じ方を、ね、神様の方がさせてくださるんで、感動があなたにあなたになっていきますね。
本当さん、
ゆうべですよね、うちの姉ですね、義理の姉ですね、私の兄貴の嫁なんですけども、今トラブルに巻き込まれてね、まあ家へ電話してるからですけどね、まあいろいろ聞いてるうちに、まあ、私たち夫婦は何かここに詰まったり悩んでた時にはありがとうございますって言ってると気が落ち着くし、まあ休まるから言ってるんですよって言ってあげたんですね。だから電話して泣きながらありがとうございますって言ってる、でもまあ開いたんですけどね、まあよかったなと感じましてですけどね、やっぱり一番自分が詰まった時に何かいい言葉響きなんでしょうね、もう電話をしてありがとうございますありがとうございます、まあ、よかったな、まあ、特に今はお坊さんでしょうね、声来ると何も質問しなくても拝見してね皆さんのお話聞いてるだけでも安らぐんですよね、
まあ、ありがとうございます。
最近五井先生の書かれた脳死講義っていうのを、まあ、テラテラと見たんです。その中で無意に生きるっていう言葉で、その辺からお話をしていただいて
無意って何もなさないという意味ですよね。ね、肉体人間地でね、明るい心で何もしないということですね。普通は人間は神様の働きを邪魔してるんですよね。あれこれ思ってね、心配したり、先のことをね、取り越し苦労したりしてね、邪魔ばっかりしてるんですよね。だから無意っていうのは邪魔さえしなければいいっていう感じね。邪魔をしなかったらね、神様の御心のままにね、いいものがどんどん降ってくるようにね、このように実現してくるんですね。だからその邪魔をしないで神様の計らいに任せていくというのがいいですよね。それが老子さんの本当の意味のね、無意に生きるというね、これも空の生き方と善択と生き方も全部同じなんですけどね、敵は感謝の生き方ですよね。無意の生き方というのはね、感謝していると余計なこと思わなくて済むよね、邪魔しなくて済む、また神様の助けを受けやすくなっているという意味でね、感謝のが無意より上かもしれないですけど
邪魔をしないというのはその思いを出さないということ
ですね。そうですね、過去を掴んでね、思いにとらわれなかったらね、神さんのはいいものとどんどん置き換えてくださるからね、良くなるばっかりなんですけどね
吉野さん、こうもうすぐ先生と ね、30年、40
年、はい、私の弟ですよ
弟として
ち
ょっと大阪の
頃に田畑さんがね、トラックから落ちて先生とよく見た状態になれたんですけど、あれはやはり感謝を深めるための
そうですよね。私のはもっと上からですけどね、うん、私のは4メーターほど上からね、コンクリの板を下に行くの2メーターぐらいですよね。そうですね、それでもやっぱりね、打ちどころ悪かったらね、やっぱりいろいろありますよね。いろんなね、その勉強があるんですよね。本人だけじゃなしにね、周りも含めていろんな勉強がね、幸せになるための、ね、勉強がね、用意されてるっていう感じですよね。うん、
本人だけではない。
だからマイナスに見るようだったらね、まだ感謝が足りないよね。またそれを早く直したいなんて思ったら、まだ感謝が足りないって。そうくれたのね。自分勝手に願い出すっていうことはね。うん、ああ、こんなに軽く済ませてもらってありがたい、ありがたいってね。喜び続けて本物よね。本当だったら背骨折れてね、ね、ちょっとね、うまくいかなかったらもうね、一生ね、歌切りかもしれないしね。それをこんなに軽く済ませてもらったってね、本当は飛び上がって喜ばないとね、転げ回ってでもいいですけど、またどんな痛みがあってもね、やっぱり地獄の痛みをね、こんなに軽く済ませてもらってってね、喜べたらね、もう本当の感謝業ですよね。なんか普段何気なしでね、当たり前っていう感じで生きてると感謝ってなかなか止まりにくいでしょね。何かそういうね、きっかけがあるとね、マイナスへの感謝が行き届いた時に初めてプラスの感謝を深まるんでね。だから時にはそういうのもあってもいいんですよね。感謝一つに、ね、なるためにね、いいチャンスを与えてもらえるもんね。
まあ、佐賀さんもそしてね、全く先生と同じようなことになったものですから、あとどういうふうになるのか分かりませんけども、佐賀さん自身がやはり先生とずっと10年以上そこにおられて感謝義をされていたものですから、なんかもう一歩こう感謝を深めたいという思いからなんかそういう風になったんじゃないかなと思ったんですけど、
ね、普通背骨を痛めるのはね、根本をね忘れてるんですよね。一番大事な根本ね、バックボーンが崩れてるんですよね。これはもう何かというと神様に生かされてるっていうね、一番大きな、ね、感謝業がね、十分でないのね。これ過去世からのね、自分の生き方の中でね、そういうものが残ってるとね、やっぱり出てきますよね。それを見せてくれるね、気づかせてくれるという意味がありますよね。でも私の場合は自分の違うのよ。みんなのね、分を振り返った時にそうなるんだけどね。だから一瞬にでもさっとね、必要なくなったら消えてなくなるのね。だから普通はそこまでなかなかいけないですよね。その分まで振り返ってっていうのはね、なかなかね、大変でしょ、ね。だからちょっとは時間かかるかもしれないですけどね。だからいろんな意味の、ね、勉強、気づきがあってね、必ずプラスになることは確かですけどね。だからそれをきっかけにね、深くね、神様にね、心を向けて感謝を深めたら、ね、時間が早いですね、治るのね。
まあ、神さんも結構厳しいなというふうにちょっと思ったんですけども。
いや優しいですね。逆ですよ、逆ですよ。ね、感謝が深まりにくい時にはね、やっぱり深まるようにしてもらうのが神様のね優しさですよね。やっぱり大きいマイナスも軽く消してあげようという愛念もあるしね、気づかないところをね早く気づかせてね、感謝を深めるようにしてあげようというのもね、いろんな意味合いから優しいですよ、うん、それで周りの人のね愛念もよく感じられるでしょね、いろんな助けを受けてね、うん、ありがたいなという気持ちになりますよね。まあ、順調に行った時はダメなんですよ。ね、一緒に受け直しての順調ありですよ ね。過去を掴んで順調に行ってね、状態になっているのはね、やっぱり、うん、思いの世界で流されている感じですから、だから一瞬一瞬ね、神様と受け直してね、それが続く順調さはいいんですよね。だから生に来てるときはね、ちょっとショックを与えてもらってパッと目が見ないとその方が大きい幸せね、与えてもらえるのね。
さっきの同志国の、今ちょうど世の中が移り変わりで、あの今のものがこう、まあ、崩れて新しいものが生み出されるというのは、ちょうど同志のものが破れば破れば、すなわち新たなところね、その辺のあれを、まあ、佐賀さんもそういうところですし、その辺をもう少し、
うん、ね、神様が新しいものをね、想像して表していくでしょ、ね、それ消えなかったら次の本出てくれないよね、いっぱいになってしまうじゃない、ね、どんどん生み出されて現れてね、いっぱいになってしまったらこんがらがってしまいますよね。だから必ず現れたら消し去っていくという働きがないとね、新しいものを生み出せないね。で、神様はそういう意味ではね、いつも新しいものを受けたら必ずそれをすぐにお返しで消してもらいなさいというふうにね、言ってくるよね。だから過去は絶対つかまないっていうのが一番理想ですよね。で、神様はいつも新しいものを生み出しては消し去ろうとするね、掴んでるもんでも無理やり消し去ろうとするんだけど、ただね、人の自由心も尊重しね、あまりそういう厳しいもできないんで、それで古いものを掴んでるときはね、まあそれなりに仕方ないなっていうね感じで、掴みたい人には時間の感覚をちょっと長く感じさせてね、長い時間持っていたという感じでね、消してくれるね。そしたら満足して話せるというね。でも本当はもう一瞬に消されてるんですけどね、時間の、ね、感覚が変わるわけね、長引いたという感じで感じるわけね、それでちょっと満足を与えて消しているね。でも必ず消されてしまうね、それで新しいものが次から次へと生み出されているね。だから生まれると同時に消されるね、その繰り返しでどんどん新しいものが生まれていくね。これはもうね、宇宙創造の鉄則みたいなもんよね。それでなかったらもうね、ねえ、めちゃめちゃやで。
その時の捉え方で、ね、まあ、人間だったらこの 年取らなくてもですけども、亡くなっていきますよね。その時に亡くなったことを悲しいと見るのか、おめでたいと見るのか、ありがたいと見るのか、おめでたいと見るのか、うん、その辺のあれ見方が今のあれも、まあ、いろいろ倒れてなくなるのが、そのマイナスに見るのと、その人によって新たな運命であられるプラスに見ていくというのが
ね、いつ人亡くなったというんでもね、過去もう完全に掴み切ってますよね、掴んだ心でそう見てるだけね。本当は一瞬一瞬ね、心筋代謝もし姿は形が変わってるんでしょ、ね、古いものは消されて新しいもの生まれ変わってるんですけどね、こう毎日毎日どこへないね、一瞬一瞬そうですね、一瞬一瞬死に切って一瞬一瞬生まれ変わってるのにね、気づかないっていうね、鈍感なのね、やっぱりね。だからその気づきを与える意味でね、大きい不死命令としてはね、消えたっていうのをね、 確認させないとね。だから執着して掴んだものは必ず消えるんだっていうね、この勉強は大事なのね。これでずっとは続かないね、必ず節目でね、目の前から消してくれるのね。でも一瞬一瞬生まれ変わってるっていう勉強のためにね、それも小さく掴むほどね、とらわれやすいから、ね、できるだけ心を広げる勉強もあるもんね。呼吸を受けたらね、たくさん生まれ変わってくるから少々ね、消えてなくなってもとらわれないよね。新しい人がいっぱい生まれてくるのにね、死んでいく人は相手にしないやね。大きく見てるときはね、だから小さく掴むから執着してね、とらわれていくんで、だから気持ちを大きく広げるっていうのもね、神様の恵みをたくさん受けるっていう意味でね、必要なんで、だからいろんな意味でね、執着しないようにね、小さく掴まないようにって勉強させてくるのね。それなかったらずっと永遠にね、生き続けてるっていう姿をね、感じさせてくれるはずですね。この世だけじゃなくて、あの世もいつも見えてね、この世からね、いなくなったあの世にいてるというのを見えるようにしてくれるはずなんだけど、ね、そこまで心が自由で開けてきたらね、もうね、何のとらわれないですよね。でも小さくつかみすぎてるからね、過去を小さくつかみすぎるからね、感じられない状態に自分で陥っていくわけよね。だからそれを元に戻そうと一生懸命にね、神が助けてる姿だよね。だから古いのを消すっていうのは本当のね、神様の愛ねんよね。執着は良くないですねえ
そしたらですね、過去をですね、何千年とですね、本当にこう連続した形でこの世の中を考えて、その中で何かをやろうということで教えがあったりあったじゃないですか。一瞬一瞬という話は、特別なその道元さんとか親鸞さんあたりはそういうことをやってただけで、一般の人はそういうものにあまり参加するということはなかったように思うんですけど、むしろこう過去を掴んでそこから何か積み上げていくようなことばっかり過去2000年までやっとったように思うんですけど、でそれをやはりこう切り替えようとしているのがやっぱ神の意志なんでしょうか。
まあ、そうですよね。何千年どころじゃないですよ、思いに生きてね、過去を掴み続けたわね、うん、だから思いに生きて過去を掴んでね、がんじがらめになったらもう必ずね、死内発苦の苦しみに陥るよね、うん、それで地獄に落ちてるね、そういう人もいっぱいいてるわけでしょ、ね、だからそのね、地獄に落ちて苦しむね、その姿を見るとなんとかね、感謝に行くようにね、早くしてあげたいって思うんですよね、神様の方はね。もう一瞬でも早くって思うんですけど、ただ人の自由をね、束縛はできないっていうね、そういう意味では早く気づかせようとね、あの手この手いっぱい使うんですよね。さあもう涙ぐましいまでのあの手この手いっぱい使うんですよでもね、思いに生きてね、思い積み重ねて苦しんでもね、それがやっぱりね、必要な勉強なんですけどね、それがあるからね、感謝に来たらね、自分がどれだけ幸せかっていうね、また再確認してね、幸せを大きくしていくよね。無駄なことは絶対ないんですけどねまあ歴史を眺めてって言うんですけど、まあ、歴史っていうのはあまり大したないんですよね。自分が実際見たのと違うんですよね、みんなね、歴史っていうのはね、人のね、考え思いをそこに表現したのをね、本かなんかで聞いて読んでね、自分が勝手にそう思い込んでるだけね、自分が本当に体験して見てるっていうんだったらね、まだちょっとはね、変わってくると思うんですけど、それでも過去を掴んだっていうだけでしょね、だから過去は一切掴まない方がいいんですよ、本当はね。神様からのね、無限の無限のプレゼントというのはね、もう降り注いでるんですからね。だから過去を相手にする方が本当は馬鹿やね。ましてやね、そのね、過去のいろんな表現ね、それを掴んで、それを自分が勝手に変えようなんてね、おかしいしね。 いい番組見たかったらいくらでもね、上にいい番組ね、無限にあるんだからね、そっちちょっと心振り向けるだけでいいのにね、番組自体をね勝手に変えようなんておかしいよね。出方さえ変えればいいだけでね、だから大いにとらわれたらやっぱりね、どうしようもないですね。だから感謝して、思いにとらわれない自分に早くね戻れたら一番いいんですけど、ただ感謝を忘れたら思いにとらわれていくのはこれ仕方ないですね。
だから僕の認識では、おじさんの役割はその教えを説く、縛りを説くというのが私の多分役割だと思うというおっしゃってもらったことをお聞きしたこと、
ああ教えを説くには縛りを説くっていうね、
はい、あるんですけど、それということは、そういうことを言った人いるんですかね。
みんないつも言ってるんですよ。感謝に生きる人はみんなね、ね、どうでしょう、悟って、ね、みんな悟ってて、ね、自由になるやつないよって叫んでるっていうのが見えるんですよ、ね。でも思いに生きる人は、ね、自分の思い通りに生きてね、何でも実現して幸せになりませんよっていうような感じで言ってるでしょ。ただ感謝に生きるようにならないと気づかないですね、本物にね。思いに来てる人にはもうちんぷんかんぷんですよね。
私の認識では、あの道元さんがね、それをやった人ではないかなと思うんですけども、その道元の教えを、まあ、徹底してやられた、まあ、板橋論士さん、総統の幹事をしている方なんですけど、この方は2年前私に話したことなんですけど、今も実践されるって、10月15、6日にあの辞めてですね、そしてあの竹部というところに行って、一人の僧として宅発とか、まあ、また修行やり直すというようなことをおっしゃってるわけですけど、それが僕は本当に生き方のような気がするんですけども、道元の考え方をね実践すると思うんですけども、それはいかがでしょう、
ね、余計な、ね、肩書きいらないですね、ね、余計なことせん方がいいでしょうね。
今まであれは一回になると一生ね、死ぬまでそのくらいにいるらしいんですよ、まあ、それをあの辞めた人は初めてらしいんです。やっぱりそういう時代なんでしょ
うね。え、本物かどうかは自分が分かるんでね、だから肩書きなんか相手にするとやっぱり虚栄心の思いに負けてるっていう感じですよね。だから何もないっていう、いつも何もないっていうね、自分もないっていうぐらいのね気持ちで、新たにね神様を受け入れるのが一番いいんですけど ね、神様を感じるのとね、この世の何かを使うのと全然違いますからね、この世のものはね、ゴミみたいなもんですよ ね、 ね、新しいものほどね光り輝いたものをね、神様を受け入れるというのが一番、ね、幸せなんで、この世の人に何もね褒められたって意味ないですよね。大したことないですね。いくら思いを満足されたってね、そんな幸せでも何でもないよね。だからもう全部捨てて切る方がね、心がすっきりしてね、神様を感じやすいね、脳が早く幸せを感じ取れてですね、掴めるんですよね。できたら捨てる方が幸せなんです
。その辺が分かってらっしゃったわけですね。
そうですよね。やるですよね。
大和憲法どうし。何かマルクスの時にちょっとやっとくんだけどいいんですよね、原稿、
あ、山本原稿をどうしてご存知ですか。 の山本哲さんとかの前哨に行って龍太郎に行って豊光なんか子供扱いに行
って哲さんの師匠
いや哲あのもう今のこの憲法ができるときにあの相談に来てまあ水勘太郎が行ったときに今の大関の国だから巻き方もあのそういう巻き方を何か終わり方があるからっていうのでされてあと憲法問題作るときにあの奈良さんという人が誰かが尋ねてあるときに天皇の問題かなということで天皇の意味はあの星のようなそういうあの問題というところが象徴天皇というのがあっていったと、まあ、このぐらいに目がほとんど見えなかったことだねもうみんな仕組みを捨てられててもう全然なくなってますけどあの無門鑑定書っていうのがねあるんですよ、大法輪ちょっと言ボイ先生が言っていたのが、その、田中イタルさんがね、聞いたのは、根本原本を押すと、浅井光雄さんね、お二人を評価されるか、まあ、生きてることではね、このことは、ずっと、あんまり言われないものがある。で、原本さんが、あれも本もそうなんですけどね、あの、田中正源って、ね武装共産党との方が右翼に先生荒川関とか向こうの方のいろいろ関係が非常に面白い人があったんですけどあれも面白いですよねすいませんはい伊藤さんご一家は順番に今年の順番に
先日あの次会にですね家内と一緒にあの僕の友達のところに福島の日本馬っていうのがあったんですけどねあのその人をね本当に発砲役でですね例えばあの飲み屋に行くでしょそうするとね俺2万円しか持ってないでこれで飲ましてって言うて行くわけですよ本当に素直に行こうんですけどねその人の社員がね今から4年くらい前かなもうどうしようもない社員がそれだったんですけどねそれは今度行ったらね目の色を変えてるわけですよ目の色が全然違うんですよで売り上げなんかもね目標の2倍やってるらしいんですよね。で、やっぱりね、あの、そこに行って感じたのはね、執着を持たないってことね、これからね、執着を持たないってことは過去にとらわれるってことですからね、で、自由なんですね、発想が。で、その社長がね、ものすごくあの素直なんですね。さっき言ったように。飲めと、俺は2万円しか持たないで、船に乗って、みんな、調子飲み合ったわけです。何回か当てているって言われますけどね。そういう調子でね、本当にこう、器が大きいって言いますかね。で、器が大きいっていうことは、素直に行こう、行こうで、素直になったら器が大きくなるんじゃないかって、こう、最近感じるんですけどね。そうです
か。そうですね。
ねえ。
素直な方が神さんからいいものいっぱい受けられますよね。
でね、すごいんですよ。で、この間、あの、もう、やったんですけどね、3000人ぐらい人が集まってて。もう日本松の町内の市のほとんどの人間が集まってくるわけですよねそれであの午後のやったりね毎年やるんですけど、ね、本当にあの素直っていうことが大事だなっていうことを、ね、感じましたねで全然執着がないです枠に取られないっていうんですかねすごい人が多いなと思ったと思いますねあのシールを打った方が送りましたねで郡山に行ったらね、金が言いましたけど、ありがとうございます、シール貼ったの、駅にね、最近ね、妻ですよね、すごいなと思って、
先週来られてますね、ここにも本当に。先週ですかね。
近くですか、あ、そうですか。
まあ、その前も来られてますけど、ね。
あ、そうですか。
その前というか、新納祭も来られたし、その3日、4日にも。別々の方。
新納祭に来ましたね、といえば。
これこの合図のものです。あ、普段福島で。なんで福島県、まあ、宮城県の方に。
あ、そうですか。
東北の方、皆さん来られてますよ。青森からも、秋田からも、宮城県も、福島にも。ほとんど来られてますね。
ありがとうございます。どうですかね、それ一緒に来ましてね、そういういろんなその器の大きい器の大きいからも来てその方に お忙しかったからね、あまり話す時間はなかったんですけども、でも1時間ぐらいはちょっと終わりだったんですけども、本当にこう言われてね、時間がない本当に一泊してすぐ帰ってきたんですけども、やっぱりそういう人が友達見てね、あ、よかったなと思ってね、前の勉強会の時っていうのは方なんですけども、ちょっとその勉強会の中でもちょっと箱破りみたいな人だったんですけども、やっぱり自分の考えてみる人の考えを押し付けられた考えにも乗らない、乗らないというわけですけども、やっぱり自分の考えを適当に持っているというか、私いろんなそういう周りのね、いろんな素晴らしい人たちに恵まれて、いつもね、おっしゃっている人たちにね、そういう環境におられさせていただいているというような人はそのことになっています。そういう中でやっぱり今アルミトリがしてたのもそうですし、皆さんにお目にかかれてね、本当に幸せだと思ってるんですけども、やっぱりどうかな、執着っていうのがね、やっぱなかなか捨てきれないんですね。本当にその捨てきれないのを一つ一つもう一つっていうのをね、今やってるんですけどね、だいぶ良くなったかなと思ってますけども、過去にとらわれずに一瞬一瞬生まれ変わり
そうですね。
いつもやっぱり先生の顔を見たいし、ね、今日お子さんのこなれたお二人のまだ来させていただいて、本当にどうも幸せでした。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。本当に親と来られるのもね、ありがたいなというかね、あんまりここの人は知らないかもしれません。過去に親切してくれる。それで、なくなった。父と母っていうのはすごい真っ黒、今日の村さんじゃないですけども、すごい苦労して育って、まあ、その中で僕はすごい幸せに本当に大事に育てられたなっていうのをね、今思いますし、ね、今日誘っても増えますし、ちょっと暑かったみたいですね。夏弱いもんね。
ここは涼しい感じです
ね。やっぱそういうふうで来れるし、まあ、息子も、たまに来てくれて、今日はちょっと強いって言うんですけど、夫婦で来れるのか、また来てもね、また皆さんが働きに対していただけるし、まあ、 されながらね、いらさせていただきますし、何にもないなというのはね、本当に、たまにお金がないときにちょっと困った顔しますけど、あとは穏やかに、本当に幸せに。本当に、先生にも前に言いますけど、こんなにうまくいっていいかなというふうに思ってますけど、まあ、きっともっともっといいことがたくさんあると思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。
さっきのね、執着を取ろうという、そういう思う人もなかなか、思うまで、ね、思わないですかね、ほとんどね。
ああ、あれ
ですね。思えるということはすごい。
ありがとうございます。うん。たくさん、ね、ご覧にもらって。フフフフフフフフフフフフフフ
フフフフフフフフフフフフフフ私自身は本当にずっとここに来させていただくように なるまでもやっぱりいろんな勉強もさせてきていただいたんですけど、で最終的なかまだ通達なのかわからないんですけれども、来させてもらうようになって本当にありがたいなと思っています。そのことでやっぱり私の実家の方も大変ところや両親も少しずつ変わってきてるというか、流れが深くなったような気がしますし、それから本当にさっき主人が言ってくれたように、家庭の中のお神様でうまくいっていますし、両親とも、それからおばあちゃんとも、何もなく、気がなく、本当に過ごしていける毎日で、いとこが本当に、結構そういうとこは波乱の多い人だったので、私に何もなくって毎日過ごせるっていうことはありがたいことだよって言ってくれるんですね。でそのことについて自分自身ではどこか何か私はぼっとした人だなと思っているところもあるんですけれども、でも本当にその気がなく本当に過ごしてきてるっていうことは何よりもやっぱり。ありがたいことだなと思っています。その後こうやって勉強させていただいて、勉強させていただくことができるというのは本当にありがたいです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
お父さんですか。
はい。ありがとうございます。私、今日ここに来て、お会いできるだけでも幸せです。
ありがとうございます。
何でしたか。ここに来て皆さんの質問されることを聞かせてもらってるのも、あ、そっかそっか、私たちは質問もわからないぐらいの状態ですのであ、そっかそっか、そういうこともあるんだなっていう。でここに来させていただいて、伊藤さんや村さんが皆さんにお会いできるので、それは本当にありがたいなと思って、ありがとうございます。
ねえ、いい人と出会えるのが一番ですよね。
いい人と出会えますでしょうかね。
そうですね、こっちの方だけ行ったらね。はい、言ってみれば大丈夫ですか、い
っぱい。そうですね。前の、前の父さん、奥さんがいました。
やられないです
よ。皆さんとか行ってみない、皆さんいる 野田さん、
もう
お休みでございます。
お休みです。どうも。いや、山田さんやめて。山田さんやめて。
はい、どうもありがとうございます。
今日は本当に聞くも語るも涙、聞くも涙なので
場所がね、いいんだから出していただきに、たくさん残ってるともう発見してありがとう。プライナスはね、先ほどお話ししてたんですけど、名古屋の2002タワーズライブコンテストにグランプリに勝ったんですよ。僕に2回も勝ちまして、上下が済んだんですけど、加藤川が書いてもね。それと、僕も事業やってますんですけど、本当は何もいらんのだけど、やっぱりずっとこう聞いてきてるのが、上手に消えるにはどうしたらいいかと思ってるんだけど、上手に消す多分上手に消えていくだろうなとは思うんですけど、やっぱりギリギリになって、やっぱり月末だとお金が足らないとなると、周りが大変だ大変だって、何が大変なのかなと思いながら、大変なんだろうと思って、ああすまんこったら大変な思いさせてるということは、やっぱりね、今の知ったとデビューがあるようなんですけど、まあそれも何度かやってるうちに慣れがきますので、ね、それ一緒に暮らしてくれるような、もう本当にこうギリギリで、いやこれはもうなんとか僕は動くんかなと思うと、どーんとすっとかかるって言ってですねこうやってやりゃーって言うもんだから、あ、こうやってやっていこうかなって、スーッとやって、なんかスーッと道ができてきてね、うまいこと言ってるんでしょうねやっぱりなんかギリギリになってくると、生かされるのが生かされるなって感じがあるし、なくされたんだって言ってんかなと思うし、どっちでもいいですねって言って、同じようなことかなって思うよ。まあ適当にここにお呼ばれされる人は参りますけど、お呼ばれが、お呼びの芸者さんが役かかってなかったら、まあここを退避すればいいかなと思うし、それは玄関を待たせるかなと思って、それにつけてもですね、ありがとうおじさんみたいな存在がですね、私が意識のあるうちにお会いできてありがたいこと、それを思いますよ。まあ、こんな方がね、人間になるってことは、これからいろんな場面が現れても、いろんなチャンスがあってね、また自分の中の輝きを取り戻して、ね、また生きる道を探して、いけるかなという気がしますよね。だから、奇遇な存在で、ひょっとしたら宇宙から見ると、ここは消えているかもしれない。だから、GPS では検索できないのです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと古いな、前田さんが検索できるみたいですよね。
GPS。仕事しとったら、やはりなんか不良とかいろんな話をしたら、感謝やなしに思いが出て、なんか嫌やな、腹をなんか怒りが出て、やっぱ思いで、それを化粧を持って済むんですけれども、なんかどこまでできないやな。で、今日来て講師作業させてもらいながら、さっきも言いましたけど、気持ちいいんですね。同じ作業が仕事なんだけどいや、で、まあ明日も明日からでちょっとお世話になると思うんですけれども、その中でちょっとなんか自分で使うみたいなと思って、ね、仕事中になんかその仕事中のイライラというか思いですね、ありがとうございますって唱えさせてもらうと、すぐんですけども、電話になったりなんかしたら、
で、 できないなら電話になったことに対してぐーっと来てしまう、まあ後からなんでやろうとか思って、うん、で今、まあ、そういうのがないな
ね、やっぱり携帯に入らない場所がいいですね。
あの本当不思議ですね。これだってあのそれで、ね、どこが倒したでしょう。あの時膝がもしかしたら膝が痛くてしまわなくなったんです
よ。やる前。
やる前。あれね治りましたよ。
朝になったじゃん。
やる前。本当に。やる前。あれはそんなかなと思ってんだけど、ね、どんなもんですか。背中痛くてどんなもんです
か。痛くなったらそこ行ってた。
どかたおしに
本当に久しぶりに乗ってそんなかなと思って。
お肌の人ですからね、
あの手抜きは言わせないですね。しかしあれですね、あの思いで仕事をしますとね、事業でもね、必ず失敗しちゃいますね。最近あの本当にね、やっぱり思い出したらあんな会社でやるかなってありますよ、本当に。
もしそしてそこだけね、
そのお与えるっていうお母さんがあの手抜き
あのものすごく普通にそんな話してるますけど、こんな話してるところ多分ここだけですよね。まあ広いからなんとも思うところも見えないか見えないか分かりませんけど、
本当にあの腹型というデザインに何か思いがあるんだよね。思いがあるから腹型ですよね。分かんないけど出てしまうんだよね。
ねえ、でもここは思いがすぐ消えるでしょ。
本当です。これから思いが軽いぐらいです。
今皆さんあのどこだとかね、そういう報酬をあのやると非常に気持ちがいいとかおっしゃるんですけど、僕はあんまりどこだしたくないんですけど。そういう場合には何をしたらいいんですか。
味を知らない。食べてみないとわからないね。どかた飲めるくも食べたら飲めるくも食べたら一回味を占めるともうやめられないって。
それは怖いんですわ。
そうでしょ。本当はこれからね、そういう、ね、農作業とか、まあね、あの山の、ね、仕事でもそうですけど、ね、体使ってね、大自然と親しむっていう土方みたいな、ね、仕事はね、これ本当の神様感じる勉強なんでね、楽しいですよね。強制的にね、なんか重労働させられるんじゃないのね。楽しくするのはもういいですよね。これからは年取った人でもね、やっぱり体を動かすと若返って元気になるんですよ。お考えるよ、ね、今からその準備をしとかないと。体はやっぱり使わないとね、大きくならないね。新陳代謝が遅いですからね、使う方がいいですもんね。
わかりました、
ありがとうございます、うん、頑張りましょう。あなたも頑張りましょう。ね、これしかできないはつまらんですもんね。何でも自由に楽しめる方がいいですからね。どんなことでもね、どんな分野でも自由に楽しんだ方がいいですよね。だから短い時間でいいんですけどね、楽しむための時間をね、作るのがいいと思うんですよ。いいですよ、本当に。また食わず嫌いですね。
先生はですね、20代、30代、40代っていう時に、今こういう、ここでこういう状況になるような、なんか、なんとなく想像としてはあったんですけど、それとも、突然、ね、瞬時になってこういう展開になってるんですね。うん、
ねえ、別に。 20代でも大勢の人の前では話してましたからね。そこじゃなしにあちこち行って、大勢を相手にね話してました。20代でね、ずっとね。
それはその時はありがとうございますを前面には出して
る。お祈りを前面に出してますよ、やっぱり。今のが少ないで、集まってる人は。よりすごった人ばっかり
で。その時にいっぱい集まってた人っていうのは、今あのこういうふうに活動してるっていうことを知らない場合も結構ある。
ほとんどね、私が住所を変えたりね、隠れてしまってるから探し回ってるかもしれないけど。それ知ったら飛んでくるんでしょうけどね、隠してますからね。
他にも連絡が入ってます。ありがとうございます。うだったんですね。
先生があんまり名前出さないと一番大きいですよね。
恥ずかしい。
いや、これからはいや、人が出しゃばる時代じゃないですよ。人が出しゃばったらね、争いのためになるんですね。だからもうただ一つの神様だけが前面にね出てこないとね、みんな仲良くできないよね。小さい問題も大きい問題もね、解決しないですよね。また自分を出すというのはね、自分を掴んでるんでしょ。過去を掴んでる姿ですもんね。ね、これはもう神さんのね恵みを受け損なう一番の原因ですからね。そんなん損ですよ。損はしたくないですよ。だから過去は絶対使わない、過去の自分も使わないっていうのがね一番幸せなんでね。あいつも七種のゴンベがいいです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。